裸の付き合い。作、丸山みゆき。富士の湯は町内で唯一の銭湯です。先祖代々続いてきた由緒正しいお風呂屋さんです。そんな富士の湯も最近はめっきりお客が減って、閑古鳥が鳴きっぱなし。わあ。番台で大きなあくびをしている青年は、富士の湯の一人息子の高則さんです。高則さんは、富士の湯が好きじゃありません。今時、銭湯なんて流行らない。いっそ、こんな店は潰れた方がいいかもしれない、と思います。でも、他にやりたいことが見つからず、仕方なく家業の銭湯を継いだのです。高則さんは番台で漫画雑誌を読みながら、毎日ぼんやりと過ごしていました。午後10時59分。あと1分で閉店時間です。男湯にも女湯にもお客はいません。はあ、やっと今日も退屈な一日が終わる。番台で高則さんが一人ごちていた時です。ガラガラッと女湯の扉が開きました。すいません、もう閉店時間なのですが。閉店は11時って外に書いてあったわよ。あと1分あるじゃないの。おばさんっぽい声が答えました。高則さんが振り返ると、そこにはなんと浴衣を着たペンギンが立っているではありませんか。高則さんは驚いて声も出ませんでした。はい、これお代ね。高則さんがポカンとしているうちに、ペンギンはお金を置いて脱衣所へ向かいました。なぜ？ペンギンが先頭に？しかも喋ってるぞ。あれっておもちゃじゃなくて本物？たくさんの疑問が高則さんの頭の中を駆け巡りました。古いけどなかなかいい銭湯ね。と言いながらペンギンは脱衣所をうろついています。こんなところを他のお客に見られたら大変です。高則さんは急いで外に出て、のれんを外し、閉店の札を出しました。高則さんが番台に戻ると、ペンギンは浴衣を脱いでいるところでした。もう閉店？他の客は来ないの？はあ。じゃあ、一緒に入って背中流してよ。照れることないじゃない。ほら、お兄ちゃんも脱いで。ペンギンは高則さんのズボンをぐいっと引きずり下ろしました。あまりに唐突な出来事に、高則さんは仰天です。ちょっと、やめてくださいよ。いいじゃないの。さあ、入った。ペンギンは見かけによらず、力持ちでした。高則さんはあっという間に丸裸にされ、女湯の湯船にドボーンと押し込まれました。続いてペンギンも湯船に浸かり、やっぱり広いお風呂はいいわね、とうっとりした声で言いました。私旅行が趣味なの。でも大浴場がないホテルは好きになれなくてね。お部屋のお風呂を使えばいいでしょう。 一人でお風呂に入るなんて味気ないじゃない。だから私ね、大浴場がないホテルに泊まった時は、近場で銭湯を探して入るの。見ず知らずの人と入るより、一人の方が気楽でいいと思いますけど。お風呂屋のくせに、わかってないわね。ペンギンは呆れたように言って、湯船から上がりました。ほら、背中流してよ。と手を引かれ、高典さんも湯船を出ました。まず高典さんがペンギンの背中を洗いました。その後二人でくるいと方向転換をして、洗うのを交代しました。昔はよくこうやって、お父さんやお母さんと背中を洗いっこしたなぁ、と、高典さんは懐かしく思いました。お風呂って不思議よね。こうして肌を見せ合って、裸のお付き合いをするだけで、みんな仲良く、幸せになれちゃうんだから。高典さんの背中を優しくこすりながら、ペンギンが言いました。高典さんはなぜか胸が熱くなって、口をつぐみました。こんな温かい気持ちを、長い間忘れていたような気がします。高典さんとペンギンは心も体もポカポカになってお風呂から上がりました。脱衣所に戻ったペンギンは扇風機の前で寝そべったり、マッサージ椅子に座ったり、腰に手を当ててコーヒー牛乳を飲んだり、ひとしきりくつろいでから浴衣を着ました。いいお湯だったわ。ありがとさん。そう言って、ペンギンは去っていきました。数ヶ月後、藤の湯にこんな手紙が届きました。いつかまた背中を流しっこしましょうね。旅するお姉さんより。高典さんはプッと笑って、手紙をポケットにしまい、番台に散らかった漫画雑誌を片付け始めました。